さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は猫好き仲間の国際交流というテーマで京都エスペラント会の相川節子がお話しします。私たちはエスペラントという言葉を勉強していますが、ただ勉強するだけではなくて、外国のエスペラントを話す方々といろいろな場面で交流しています。そういう交流の場の一つが世界エスペラント大会です。エスペラントを話す人が世界中から集まります。昨年はカナダで行われました。今年はイタリアです。世界エスペラント大会は毎年夏に8日間にわたって行われます。内容は専門家の講演を聞くとか、音楽の演奏を楽しむとか、演劇の上演とか、あるいは遠足もあります。またテーマ別の文化会がとってもたくさん行われます。文化会には職業を同じくする人たち、例えば学校の先生が経験交流をする文化会があります。また福祉関係では、例えば視覚障害者の皆さんが集まる文化会もあります。趣味を同じくする人たちの集まる文化会もたくさんあります。例えば自転車旅行が好きな人の文化会とか、囲碁をたしなむ人たちの文化会とかです。もちろんどの番組でも使われている言葉はエスペラントです。それらの文化会の中で私が特に思い出に残っているものに、猫好きの人たちが集まる文化会がありました。ちょっと古い話で恐縮なんですが、2007年に横浜で世界エスペラント大会がありました。その時の体験を今日はお話しします。文化会の中に猫好きの会というのがあって、30人余りの人が集まりました。日本での大会ということで、主なテーマは日本の縁起物招き猫についてでした。司会の方はイギリスの女性でしたが、実物の招き猫を手にして日本人にとってこの人形がどんな意味を持つかということを話してくださいました。また参加者の皆さんはそれぞれ自分が飼っている猫のことも報告し合いましたが、国が違っても猫の振る舞いって同じなんですね。お互いとってもよく話が通じると思いました。それから当時アメリカの介護施設でもうすぐ亡くなる患者さんを見分ける、そして亡くなりそうな患者さんに寄り添う、そういう猫のことがちょっと話題になっていました。さすがに猫好きの集まりで国籍を問わず皆さんその話題を知っていました。この文化会には日本のペット雑誌の記者さんが取材に来ておられました。参加者は皆エスペラントで話し合っていますので、その記者さんには内容が分かりません。通訳ブースとかそういうものがある部屋じゃなかったので、同じ部屋で声を出して通訳したら他の方々の邪魔になります。そこで私は白い紙をたくさん用意しておりまして、皆さんがエスペラントで発言されるたびにその発言の用紙を日本語で書いて記者さんに渡しました。いわゆる要約筆記のやり方です。記者さんは後日この文化会の様子を写真入りで雑誌の記事にしてくださいました。この時私はこの記者さんを皆さんに紹介するために、その方の会社が発行している猫の雑誌を一冊手に持っていました。文化会が終わった時、一人の中年男性が私のところに来られて、その本を買いたいがどこで売っているかと聞かれました。どこで売っているか私もよく知らなかったので、持っていた本をそのまま差し上げることにしました。その方はイスラエル人で、この大会のために日本へ来ておられたのです。日本語の記事は読めないけれど、載っているカラー写真がどれも素敵だとおっしゃって、とても喜んでいただけました。私が持っていた日本の猫雑誌が飛行機に乗ってイスラエルまで行くんだなと思うと、とても楽しくなりました。思い出話はここまでですが、京都エスペラント会では毎週学習会をやっています。水曜日の午後2時から4時までです。他に土曜日にも集まっています。会場は五条西の塔院上がる西側のエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは 075-343-3120、343-3120です。京都エスペラント会のホームページでも会場のことや集まりの日時などをお知らせしていますので、ぜひご覧ください。そして実はこのエスペラント会館にも看板猫が2匹おります。猫好きの方、他に用がなくてもぜひ遊びに来てください。それではエスペラントでさようならを。 This is a video.